研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りします。今日の研究者は農研機構西日本農業研究センター畑作物育種グループ主任研究員佐山隆さんに、大豆の品種改良の現場からさやの弾けにくい大豆を作って収穫ロスをなくそうについて伺います。佐山さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では初めに、佐山さんが所属されている畑作物育種グループとはどんな研究を行っているグループなのか教えてください。
大豆と大麦の品種改良と改良に役立つ遺伝子について研究を行っています。私はその中の大豆を担当するチームに所属しています。
では普段の佐山さんについてお伺いしたいのですが、大学生の頃の思い出を教えてください。
大学の頃から大豆の研究をしていて、当時は畑が豪雨などで水没しても腐らずによく発芽する遺伝子を見つけるという研究をしていました。その研究では水を張ったコップに大豆を数日間入れて、取り出した後でも発芽しやすい大豆を見つけるという研究なんですけども、ほとんどの大豆は腐ってボロボロになってしまって異臭を放ってしまいます。そのせいで納豆とか煮豆とかを見ると、当時の見た目とか匂いとかを思い出して嫌いな食べ物になってしまいました。
そうなんですね。大学生の頃から大豆の研究をされていらっしゃったんですね。
はい。
では趣味は何ですか？
パソコンの自作をします。小さくて高性能なパソコンを目指していますが、さらにブルーレイプレイヤーとかオーディオコンポと同じかそれ以上のことができるように作っています。一人暮らしで狭い部屋に住んでいた時に、音が出るものや液晶画面をいくつも置いたりするのはスペースもいるし無駄だなと思ったことがきっかけですね。
パソコンの自作ですか。一から作られるんですね。
はい。
まあ、そういった探究心が今の研究にもつながってるんでしょうか。
だといいんですけども。
では研究についてお伺いします。大豆の品種改良ということですが、まず日本の大豆の品種について教えてください。
まず品種というのは、お米で言えばコシヒカリや日の光などのように、それぞれ異なる特徴があり、何回種をまいて育ててもその特徴が必ず現れるものを言います。日本の大豆品種はお正月の黒豆や地域の特産物を除くと、ほぼ私たち農研機構で品種を開発しています。品種になる前には豆腐や味噌などの食品業者さんに適性を評価していただいてから、新しい品種として農家さんに種子が配られて栽培されています。これが国産大豆として流通しています。
国産の大豆ってお豆腐や納豆のパッケージによく記載されていますよね。国産と輸入大豆の大きな違いは何でしょうか？
輸入大豆の多くは油を取るために開発されたものが多くて、油含量と収穫量は優れているんですけども、食品への適性は考えられていません。例えば煮豆に使われる大粒の大豆は国産独特で、輸入大豆にはまずないと言っていいでしょう。
では輸入大豆に比べて国産大豆の価格が高いのはなぜでしょうか？
平成30年の取引価格は国産大豆は輸入大豆の 1.4 倍でした。高くなる原因としては、国産大豆のブランド力というのもあるかもしれませんけども、最大の要因は国産大豆の生産量が低く、食品業者が欲しい量だけ大豆を生産供給できていないことにあると言えます。実際同じ面積で大豆を作った場合でも、日本はアメリカの半分、世界平均の6割しか取れません。しかも日本の方が畑の面積が狭いですから、日本の収穫量は低すぎます。
そこで収穫ロスをなくすための品種改良を始められたんですね。品種改良ってどんなことをするんですか？
先ほど言いましたけども、品種の特徴は遺伝子が決めているんです。品種改良とは、望ましい特徴を決める遺伝子を品種に持たせることです。ある品種が持っていない遺伝子をその品種に持たせるために、私たちは、交配を行います。交配というのは、まず母親役になる大豆のめしべに父親役となる大豆の花粉をかけることです。交配によってできた種を育てると、たくさんの子孫が出てきます。子孫がそのような母親譲りの遺伝子や父親譲りの遺伝子を持っているかはバラバラですので、たくさんの子孫の中からいい特徴を遺伝子を持つ子孫を品種の候補として選びます。
品種改良とは、交配で良い遺伝子を品種に持たせることなんですね。
はい、そうです。 もし収穫量を高める遺伝子というのがあれば、それを持っている大豆を探してきて国産の品種と交配すれば優秀な品種ができるわけなんですけども、そんなに簡単に収穫量を高める遺伝子は見つかりません。そこでまずは収穫の時期にさやがはじけて大豆がこぼれている状況を何とかして収穫のロスを減らそうということになりました。
さやがはじけやすいのはなぜですか？
もともと植物は子孫を繁栄させるために種子を広範囲にばらまく性質を持っていることが普通でした。雑草とかは大体そうです。大豆も祖先はつる豆という雑草とされていて、現在も日本各地の河原に生えています。これらは収穫時期になると大豆よりもっと勢いよく弾けて種を飛び散らせます。国産品種はこの性質をいくらか残しているということです。反対にさやが弾けにくい性質を聞き慣れない言葉だとは思いますが、軟裂鏡性と言います。漢字で書くと難しい避けるさやで軟裂鏡と読みます。さやを弾けにくくする遺伝子は軟裂鏡性遺伝子と呼ばれています。
軟裂鏡という言葉初めて聞きました。このさやを弾けにくくする軟裂鏡遺伝子について詳しく教えてください。
アメリカなどの品種は古くからさやが弾けにくい性質が導入されていましたので、この軟裂鏡性遺伝子を研究する必要がありませんでした。一方、日本品種は海外品種よりさやが弾けにくいことは古くから分かっていたとは思うんですけども、一つの遺伝子の効果で説明できるということを証明したのは私たち農研機構の研究で、世界的にも高く評価されています。私もその研究のお手伝いをさせていただいてとても光栄なことだと思っています。農研機構では交配による品種改良でこの軟裂鏡性遺伝子を持つ品種を次々と開発しています。
その軟裂鏡遺伝子を持つ品種はさやが弾けにくいのでしょうか？
畑で自然にさやが弾けて地面にこぼれ落ちていた大豆品種がほぼなくなりました。実際の収穫量のデータを見ても2割以上増えた例があるようです。さやが弾けにくいこと以外は買えないようにしているので、豆腐などの食品の品質は以前と変わらない品種になっています。
では生産者の方にも喜んでいただけますね。
はい、品質を変えずに収穫量が上がるのは素晴らしいと思いますが、さらにいい点としては農作業が楽になるということが挙げられます。というのは大豆の収穫時期とお米の収穫時期と麦の種まきの時期は重なることが多くて、大豆のさやが弾けやすいと大豆を畑に長く放置できないので農作業が一時的に集中してしまっていました。しかしさやが弾けにくい大豆品種を畑で作る場合は米や麦の作業を終えてからでも安心して収穫ができるようになるので時間的にゆとりができます。
新たな品種開発もされているんでしょうか？
このさやが弾けにくい軟裂鏡性遺伝子以外にも病気に強い遺伝子もそれぞれの病気に対して一つの遺伝子で解決できる場合が多いです。そこでさやが弾けにくい上にいろいろな病気に対しても強い品種を開発していまして、近々発表する予定の品種もありますのでご期待ください。
ではこの研究で私たちの食卓に並ぶ大豆にどのような変化が期待できるのでしょうか？
国産大豆が輸入大豆より高いという話がありましたが、生産量が増えて値段が下がることと思いますので、もう少しお手頃な値段で国産大豆を使った食品が今以上に多く見られるようになると思います。
それは嬉しいですね。ではこれからの課題は何ですか？
本当は収穫量を上げたいので収穫量を上げる遺伝子を見つけるのが一番いいと思います。これまでにいくつかの候補となる遺伝子を見つけました。一つの遺伝子では難しいですが、いくつかの遺伝子を品種に合わせて持たせることでなんとかなりそうだかなというところまではできていますので、スーパーの豆腐コーナーに国産ばかりが並ぶ日まで、すぐには無理ですけども、しばしお待ちいただければと思います。
楽しみにしています。では最後に夢を教えてください。
大豆の遺伝子に関わる仕事というのは、先ほども言いましたけども大学の頃から長くやってきましたが、実際に品種開発の仕事をするようになってまだ2年も経っていません。せっかくこのような機会をいただけたので、米の業界でいうところのコシヒカリみたいな未来に語り継がれるような品種を開発してみたいと思います。
今日は農研機構西日本農業研究センター畑作物育種グループ主任研究員佐山隆さんに大豆の品種改良の現場からについてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える 西日本農業研究センターがお送りしました。